間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
いよいよね、ゴールデンウィークですね、はい、今年は当たり年ということでね、長期休暇を取れる人も多いようですね。いいですね、いいですね
ってことは、
はい、いいですね。はい、楽しい休暇を前にもう一踏ん張り頑張りましょう。今週も新鮮で役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード週刊日経トレンディ。最初のコーナーは5分間の最新トレンドチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、ルミックス EMC G2。 最近のコンパクトデジカメにはタッチパネル液晶が浸透しつつあるんですが、レンズ交換式のデジタル一眼に初めてこの機能を搭載した商品が間もなくパナソニックから発売になるそうです。編集長、このデジタル一眼に搭載されるタッチパネル液晶の使い勝手とその実力について詳しく教えてください。
は
い、
これはね、4月28日発売予定のパナソニックのね、ルミックス DMC-G2 シリーズです。はい、これはあの2008年10月に発売した G1 の後継機種なんですね。G1 もね、本当にあの若い人、女性たちとかに ね、すごくヒットしましたよね。はい、で、撮影時にピントを合わせたい部分にタッチするだけでオートフォーカスが可能なんです。で、オートフォーカスのスピードはね、速くて精度もいいんですね。はい、MV 撮影もタッチによるピント合わせもできるということなんです。で、昨年発売した GH1 はね、フルハイビジョン対応なんですが、 G2 はハイビジョン画質にとどまるんですね。動画メインならば GH1 の方が良さそうです。で、やはりね、これ女性ユーザー獲得のためにね、国内デジタル一眼市場でシェア 20% とトップというのを目指すそうです。
その2、プロトレック。カシオ計算機のプロトレック PRW5000 シリーズはアウトドア用としては珍しいアナログムーブメントを採用した腕時計として人気ですが、このシリーズから電波ソーラー化した新製品が登場し話題を集めています。編集長、このプロトレックどういう商品なんでしょうか。詳しく教えてください。
は
い、
これはですね、はい、方位と高度、気圧、それと温度、この3つのセンサーを内蔵しているものなんですね。はい、で、ソーラー駆動と電波時計も搭載しているんです。で、これ従来のアナログモデルと比べると、ソーラー駆動と電波時計のユニットが追加されたんですけれども、大型化をしていないんです。これね、今まではやはり小型化するのが非常に難しいということだったらしいんですけどもね。はい、で、モーターの磁力の影響をソフトで補正して構造を簡単にしているということなんです。やはりね、最大の魅力は針の傾きで時間の経過がね、直感的に分かることなんですよ。
視認性があるってことですね。
やっぱりね、こう時計ってね、パッと見た時にね、
すぐ分かる方がいいですよね、
っていうのがありますでしょ。で、今回のモデルは針の動きで直感的に方位や高度といったものもね、計測が可能ということで、実はやはり登山家の中にはね、アナログの方を好む人が多いんですって。
その3、エクスペリアとアンドロイド。今月 NTT ドコモのスマートフォンエクスペリアが発売されました。このエクスペリアの登場で Android 携帯全体の注目度もかなり高まりそうですよね。
これね、はい、エクスペリア、ソニーエリクソン製なんですが、はい、ようやく iPhone に対抗できる、ものが出てきたということで、ものすごく話題を集めていて、はい、本当にね、周りでも、ね、欲しがってる人多いんじゃないでしょうかね。で、これは Android OS を採用したスマートフォンです。4インチの大画面で、 Google マップ、 Gmail といったような Google のサービスや日本語入力アシスト機能 PO ボックスを搭載していました。それで売れ行きもね、非常に好調なようですね。はい、で、 AU もシャープ製の Android 携帯 IS0で本格的にスマートフォンに参戦しました。王者 iPhone とこれら Android 勢のね、今後の対決というのは注目なんです。はい、で、トレンディーでもね、はい、6月号、これあの5月1日発売なんですが、はい、iPhone、Android、こういったスマートフォンのがっつり、やっております。関東特集 で、さらに iPad もここに入れて、もう本当に欲しい人も これから買いたい人も、うん、買った人でも楽しめるようなアプリも含めてね、うん、総力特集をやってますからお楽しみにということですね。
はい、
で Android アプリはね、圧倒的なアプリ数を誇る iPhone に比べて、まあ、絶対数の少なさっていうのが気になるんですが、うん、世界各国で Android 端末がね登場してるじゃないですか、
はい、
だからマーケットも確立しつつあるんですね、はい、これから増えてくるということが予想されます。
そういえば日経 BP でも Android アプリのことをやってましたよね、
うん、あ、そうなんですよね、
はい、
これあの日本での Android アプリの開発の支援を目的にね、Android アプリケーションアワード2010スプリングというのを開催中です、
はい、
日本からね世界を牽引するような Android アプリが出てくることに期待したいですね。
その4、竹製自転車。エコブームの追い風や手軽なエクササイズとして見直されたこともあり、ニューヨークでもこの 1,2 年自転車人口が急増しているそうです。そんな中、オーダーメイドの自転車も人気を集めていて、中でも竹製の自転車を自分で作るユニークなワークショップは8ヶ月待ちの大人気だとか。竹でできた自転車って、編集長これ一体どんなものなんでしょうか。
イメージしにくいかもしれないですけどね、
すごい、
あ、もうこれ全部が竹でできてるってわけではなくて、
はい、
自転車のフレームの部分っていうのが竹なんですね、それで、このバンブーバイクスタジオというところがワークショップを開いてるんですけども、はい、ここは10月まで、予約がいっぱいだそうです。で、ね、この竹製の自転車っていうのは、はい、19世紀の末頃ねロンドンで作られていたんですが、金属が安くなって、はい、まあ、廃れていったそうなんです。でこの、ね、ワークショップに申し込むと、身長や手足の長さを、ね、元にスタッフが自転車を設計してくれるんです、うん、で、まあ、当日ね世界にたった一つだけの自転車を組み立てることができるということですね。すごいですね、
自分専用カスタマイズ自転車ですね、
うん、なんか見た目もねなんとなくいいですよ ね、
かっこいいですね、
ということでね、
うん、
それで気になる価格ですけれども、これは材料費設計費込みでおよそ8万5400円ということです。で、ね、参加者は15歳から85歳まで様々ということで、共通するのはね環境やエコに関心が高い人たちが、まあ、集まってきているということですね。誰でも作れて材料費も安い、将来は指導者を増やして途上国にも広めたいというふうに関係者は言ってます、
はい、その後、新企画デジタル機器。トランスファージェット、USB 3.0、SDXC など新規格のデジタル機器について皆さんはどれくらいご存知ですか？すでにこれまでに番組でもいくつか紹介してきましたが、この春こうした新規格に対応したデジタル製品の発売が目白押しです。編集長、改めてこれらはどんなもので、それによって何が変わるんでしょうか、教えてください。
はい、これ面白いものでね、うん、本当にこうなんかたまたまかもしれないんですけども、うん、新企画というのが相次いでいるわけですよね、はいはい、でトランスファージェットというのは次世代のワイヤレス転送技術です、
はい、
非接触でデータ転送できる近接通信というものなんですね、
うん、
これが普及すればモバイルの新たな世界を開いていく可能性があります、うん、USB 3.0 はパソコンや AV 機器の標準的なインターフェース USB 2.0 の後継なんですね、はい、ハードディスクのファイル転送速度が2倍から3倍になります。
随分変わりますよね、
うん、早くなりますね。で SDXC は最大 2TB の容量を実現した次世代の SD カード規格です。マイクロソフトの EXFAT を採用しています。これらの、ね、新しい企画についてのさらに詳しい技術の中身や対応製品の実力については使用感も含めてね、番組の後半でじっくりお伝えしましょう、
はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。
はい、今日は番組の前半で簡単にご紹介しました新企画デジタル機器について、さらに詳しく掘り下げてその対応製品の実力などについても検証してみたいと思います、はい、まずはトランスファージェットからおさらいをお願いしたいと思います、はい、
トランスファージェットは、はい、次世代のワイヤレス転送技術ということね、はい、先ほどお話したんですけれども、これは機器同士を近づけるだけでデータ転送が完了してしまうというものなんですね、まあ、これソニーの推進で普及したフェリカのようなね、はい、簡単な操作というのが特徴です。交代機無線技術というのをベースに開発されたんですね、はい、この交代機無線技術って何かというと、広い帯域に電波を拡散することで高速に通信するという技術です、で通信距離は3センチ以内、もう本当に短いですね、で、理論上の最大速度は 560Mbps です。ワイヤレスなのでね、ケーブルの接続やメディアの取り出しがいらなくなるということなんです。3センチ程度しか電波が飛ばないから、はい、盗聴や不正アクセスも避けることができるんですね。
あ、そういうところがいいですよね。でこのトランスファージェットなんですが、対応製品の使い勝手というのはどういうものでしょうか。はい、
ソニーからね、このトランスファージェット対応の通信ステーションやパソコン、そしてデジカメといったね、計5台の対応製品が登場しています。これ操作は非常に簡単で、対応デジカメのメモリーカードスロットに、トランスファージェット機能を組み込んだメモリースティックをセットします、でそのデジカメを通信ステーションに置くだけ、ID や、パスワード入力というのは一切必要ないということなんですね。
煩わしさがなくて
簡単ということですよね。実際に、速度を測ってみたんですけども、1GB の圧縮ファイルで2分40秒程度、5GB ではおよそ14分、ビットレートでは 50Mbps でした、これね、少し物足りないという印象もあるんですが、無線としてはやはり圧倒的に速いということですよね。将来は携帯に普及させるのが狙いなんですが、このトランスファージェットのコンソーシアムというのがあってね、ここには今、3月時点なんですけれども、45社が加盟しています。
さあ続いて USB3.0 についてお願いします。従来の USB とはどれくらいの差があるんですか。
はい、USB3.0 はインテル社などね、業界大手6社が策定した USB の新規格です、でスーパースピード USB とも呼ばれてるんですね。理論上の最大速度は 5Gbps、これ従来の10倍ということですね、
対応する製品の実力というのはどのようなものになってますか。
IO データ機器とバッファローが外付けハードディスクや端子を追加する拡張カードを発売しています。NEC と富士通は対応パソコンを追加したんですね。で USB2.0 と USB3.0 で外付けハードディスクとパソコン間でね、 5GB のファイルを転送比較してみました、そうすると USB3.0 が 2,3 倍早かったんですね。現状ではパソコンと USB3.0 のモジュールとの接続点がネックとなっていて、最大速度は USB2.0 の5倍の 2.5Gbps 止まりでした。ただ来年にはね、 CPU メーカーがパソコンを構成するチップセットで USB3.0 に対応するとみられていて、これによってね、最大限の 5Gbps が達成できる見通しです、
さらに広がりそうですが、さあ続いては SDXC ですね、この SD カードは2000年デビューして、もうデジカメとかパソコンとかストレージの中でももう随分と身近な存在になってますよね。
そうですね、でこの SD は 2GB まで、で SDHC は 2GB から 32GB まで、そして SDXC は 32GB から 2TB まで、つまりもう容量が格段に、増えてるっていうことなんですね。
違いますね、
これ全体の、容量が増えただけではなくて、1ファイルあたりの容量制限というのがこれまで 4GB というのもがあったわけですけども、これが事実上無制限になったということなんですね。
すごいことですよね、
で SDXC とともにね、高速化の新規格 UHS-1 というのが策定されたんですね、でこれは従来の2倍から4倍に、高速化します、で東芝がね、64GB の SDXC-1 というカードを今月発売予定なんですね、
これだけ大容量化が進めば、ハイビジョンの録画ファイルなどの巨大なファイルも分割したりせずにコピーできるようになりますから、かなり便利になりますね、すごい。
ただね、課題はね、64GB で 5万円から6万円台という価格なんですね。
来ました。
これだってデジカメが4万円前後じゃないですか。
ですよね。
それにね、6万円とかっていうとちょっとバランスが悪いですよね。
そうですね。
で、SDXC 対応製品もパナソニックのルミックス DMC-TZ10 をはじめとしてね、キャノンや三洋電機の一部製品に限られるんですね。
はい、
つまり当面ね、様子見が賢明かもしれません。
はい、新規格といえば最近は GPS を内蔵したデジカメも増えてきているようですよね。
でこれ昨年の、ね、ニコンに続いてこの3月にはソニーとパナソニックが GPS 内蔵カメラを投入しました。うん、Google マップといった電子地図サービスで簡単に撮影位置を、ね、表示できるということで、
はい、
環境が整ってきたことが追い風になっています。ソニーのサイバーショットは GPS とともに初めて電子コンパスを内蔵したんです。で一方で、ね、パナソニックのルミックスは地名やランドマークの名前を50万件以上収録しているんですね。他にもカシオは新しくね GPS 内蔵カメラを開発中です。
はい、
これはねこれまでの、ね、内蔵カメラの、ね、弱点だった衛星からの電波が受信できないところでは測位できないというのが弱点だったわけですけど、これを克服する製品を開発中ということなんですね。発売は年内の予定です。
楽しみですね。もう本当にデジタル機器の進化は止まらないななんて思いました。さあ今日ご紹介した内容は発売中の日経トレンディ5月号に掲載されていますので、ぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディ、今週は新企画デジタル機器についてお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
いろんな、ね、新企画ということが、はい、続いているわけですけれども、なんか気になるものありましたか。
いや、いろいろとあのデジカメもすごく楽しそうだなと思いますし、
うん、
トランスファージェット、うん、いいですね。
うん、まあ、これまでね本当に、いちいち面倒だったじゃないですか。それをね本当に人間がやらなくてもいい機能をスッとやってくれるようになっていくのは非常に便利ですよね。
はい、
例えばそのデジタルカメラ、ね、あのトランスファージェットなんですけどね、例えば結婚式で久しぶりに会った友達と、メディアを介さずにそのままね、写真を交換できるというような、ね、そういうこともね、実際のシーンでは広がってくるということになってくると面白いですよね。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。